ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。今日の福音書は、いきなり、ちょうどこの日という言葉から始まっています。それがどの日なのかは、今日の箇所より少し前を読まないとわからないですね。24章の初めのところにそれが出ているわけです。そこに書かれているのは、安息日明けの日のことであった。週の初めの日の明け方早くという時間。正式な弔いのために安息日が明けるのを待って、明け方に婦人たちが墓に行ってみると、遺体が消えていて、その代わり輝く衣を着た二人の人がいて、その二人がここにはいないよと、イエスは復活したんだと告げる。で、それがイエスから聞いていた言葉の通りだということを彼女たちは思い出して、だから急いで引き返して弟子たちのアジトに帰っていた。その一部始終を弟子たちに知らせたんだけれど、使徒たちはこの話が戯言のように思われたので、婦人たちを信じなかったという。で、そういう状態だった中で、ペトロだけが墓まで確かめに行ったら、婦人たちの話した通りだったということが分かって、この出来事に驚きながら家に帰ったちょうどこの日というのが今日のお話なわけですね。で、この二人の弟子はしかしそのちょうどその日に旅に出ているわけです。で、この二人の状況を聖書の言葉通りだと仮定するとですね、この二人は、婦人たちが出くわしたこの摩訶不思議な出来事、墓に誰もいなくて、二人の若者がいてっていう、そういう話を全部聞いている。そして、その言葉が正しいのかどうなのか、その真偽を確かめるためにペテロは墓に走っていったのも彼らは知っている。そして戻ってきたのも彼らは知っている。戻ってきて、その通りだった。婦人たちが話した通りだったということも知っているということが、24節に書かれてますよね。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと、この二人は言ってるんですね。だから、そこまで弟子たちと一緒にいたんです、彼らはね。で、その中でこの二人は、でもエマオに行かなきゃなんなかったんですね、きっとね。何の用があったのか、急ぎの用があったのかはわからない。ただ、ここでですよ、同心の者たちがざわついてるわけですね。遺体が消えちゃった。復活したって話だぜって。いや、見に行ったら本当に墓空っぽだったわっていう、そういう情報が氾濫して、その中で弟子たち集団がもうざわついている。一体これは何のことだろうと。みんなざわざわしている中で、でもこの二人はその場所を離れなければならなかったわけでしょ。それはやっぱり相当な理由があった。何か大事な、どうしてもその日しなければならない。予定があって、そのよほどの事情のために彼らは旅に出たんだと、そう見るのがやっぱり正しいんだと思うんですね。そういう状況だった。そしてここにわざわざですね、60スタディオン離れたエマオって書かれてるんですね。わざわざ距離がここに正確に書いていますよね、60スタディオン。1スタディオンというのはだいたい185メートルだそうです。だからその60倍になりますから、約11キロ、12キロぐらいですね。すべての道は、日本の場合は東京日本橋からスタートしますから、日本橋起点に 11キロ、12キロ、どの辺まで行くのかなってちょっと調べてみた。今の道路ですけどね。東京日本橋から品川宿まで、東海道の最初の宿場町までは 8.1 キロです。8キロだとまあ歩いたら2時間弱ぐらいですかね。ちょうどいい距離ってなかなかないんで、大森駅までだとだいたい 12.7 キロだそうです。だからちょっと行き過ぎですかね。大森の手前ぐらいのあたり、大井町と大森の間ぐらいにエマオっていうのがあるって。四ツ谷からだったら、まあ、もうちょっと近いから、もしかしたら大井町あたりかもしれないですね。そのあたりがエマオだと想像してください。そこまで今行くわけですよね。で、その二人の弟子とされているその二人、名前は片方しか分かってないです。その一人のクレオパという人が答えたとありますから、あ、一人はクレオパなんだなっていうのが分かります。で、このクレオパっていうのを私たちはどれぐらい知ってるかっていうんで、持ってる情報をこう調べて照らしてみると、まず、その、いわゆる十二使徒には入ってないっていうことは分かりますよね。十二使徒ではなかった。他に何か情報がないかと調べてみると、これ意外なところに、別のところに情報があるんですね。ヨハネ福音書。この19章に、イエスが十字架に貼り付けにされた、その傍らに女性たちが立っていたっていうことが、まあ、これは4つの福音書全部に書いてあるんだけど、でも、その中の一つ、ヨハネ福音書にだけ、こういう言葉があります。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロッパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていたって書いてある。だから、まあ、最低でもここを読めば、4人はいたんだな、女性たちだけ。ということがわかりますが、この4人のうちの1人、クロパの妻マリアってあります。このクロパっていうのがどうもクレオパのことらしい。であれば、まあ、完全に空想だけども、今エマを目指している2人っていうのは、この2人かもしれないですよね。クレパとその妻マリア、クレオパと妻マリアの2人がこうエマを向かって歩いているっていう可能性がある。まあエマオへの道とかっていう有名な絵なんかを見たりね、このお話は大体、男の人二人が歩いてる。そこにイエスも加わって三人の男性が歩いてるっていう絵が多いので、まあ男性をイメージしてるのかもしれないんだが、いや、そうじゃないことだってありえますよね。わざわざ、こう人々がざわついている中で、仲間たちがこう、ざわついている中で、でもどうしてもしなければならない用があって出かけていく二人は夫婦であったと考える方が、僕にとっては自然なので、もしかしたら、この二人はクロパと妻マリアの二人かなというふうに思ってここを読みました。で、この二人がこう、12キロの道を今歩いている、その途中で、後ろから近づいてきた人がいた。そして彼は歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと聞くわけです。で、これが、つまり私がすんなり考えられるこの二人のうち一人はマリアだったとすれば、ヨハネの情報が正しいとしてね、だとすれば、このマリアは少なくとも十字架のそばに立っていてイエスの臨終を見届けている人ですよ。夫クレオパよりもはっきりイエスが死んだというその瞬間に立ち会っている人ですよね。で、まあ、当然ですから夫にもその様子のことは詳しく話はしているだろうし、本当に死んでしまったんだと、十字架で叫んで息を引き取ったんだということを知っている二人ですよね。というかその情報でストップしちゃったっていう、そういう状況です。先週お話ししたように、マグダラのマリアは墓に向かって泣いていたんですね。 なんで墓に向かって泣いているかって言ったら、そこがマリアとイエスが一緒に過ごしてきた1年なり3年なりの年月のすべてがそこに詰まっているからでしょ。思い出のすべて、記憶のすべて、それがそこにあるから、その墓を見て泣いている。しかもそのよすがであった遺体がない空っぽの墓でも頭がいっぱいで、他の状況は全く考えられなくて墓を見て泣いているっていう、そういうことですよね。そこで時間が止まっちゃってるんですよ。多分この二人も用事があってエマオに向かっているという、だから時間は進行してるんだけれども、でも彼らの頭の中にはイエスが十字架で息を引き取ったんだっていう、最も忌まわしい殺され方をした私たちの愛する主のことでストップしたそれが頭の中のにある全てで、他のことは全く考えられない。だからまあよく用事を思い出してエマオまで出かけた、むしろそれはすごいことかもしれないんだけど、そういう状況ですよね。イエスが十字架で死んだというところでもう全部ストップしている。なので何があったんですかって聞かれた時に、二人は暗い顔して立ち止まるわけですよ。もうストップしてるっていうのがありありですよね。この時聖書は、二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったって書いてあります。だから彼らもイエスを認識できない。マグダラのマリアもそうでした。後ろから声をかけられたのが、それは園庭だと思った、そのお庭を管理している人だと思ったので、どっかに寄せ、ね、別のところに置いたんなら、その場所を教えてください、私が引き取りますから、なんていう全然トンチンカンな話をするわけですが、この二人はしかしマリアと違って遮られていた。認識できない理由は、目が遮られていたって書いてます。で、誰が遮っているのかったら、それは神様以外考えられないわけですよね。で、ところがこの二人がその何の話をしてるんですかって言ったその同行者と一緒に宿に入って、食事の席についてパンを取り、感謝の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスと分かったって書いてあるんですよね。ここは目が開けと書いてあるから、日本語的なニュアンスで言うと、自分たちの目がそこで、まあ、自力で開いたみたいなイメージですが、それで分かったんだっていう、自分がこう能動的に目を開いたかのような読み方をされるわけだけど、これ原文では受動体が使われてるんですよ。だから受動体だっていうことを意識して日本語を当てたとしたら、これはパンを裂いてお渡しになった、すると二人の目が開かれてイエスだと分かったっていう意味になります。自力で開いたんじゃないんですよ。パンを裂いてもらった、そのことを通して自分で、自分の意識で、自分の力で目を開いて、それがイエスだと分かった、自覚したんじゃなくて、その瞬間に二人の目が開かれたんですね。彼らは受動的に開かれてるんですね。ね、ということは、これは明らかに遮られているっていうことと対応なす言葉ですよ。そこまでは遮られていて、パンを裂いた瞬間にその目が今度は開かれたんですよね。その対ですよね。そういう物語なんですよ、ここはね。神が遮り、神が開いた。それがパン先の場で今まさに引き起こされたっていう。それが、ここはね、なんと考えたらいいんでしょう。とても面白いことだと思いますが、それがこう二人に起こってるわけですよね。 そのうちの一人はクレオパですよ。クレオパは先ほども言いましたように、いわゆる十二使徒ではありません。それからこれはヌルカ福音書では非常に大事なことですけども、エルサレムじゃないんですよね。エマオなのか、エマオ行く途中のどっか、大森駅なのか、その前の品川宿なのかわからないけれども、しかし日が暮れて宿を取りましょう、一緒に泊まりましょうって言ったその場所ですよ。そこはもうエルサレムから離れた場所でしょ。この後ルカ福音書はイエスが昇天する場面で終わるんですけども、その昇天する直前に約束されたものが天から与えられますから、それが与えられるまであなた方は都にとどまっていなさいってわざわざイエスに言わせてるんですよね。つまりエルサレムでその出来事が起こるということがとても大事だとルカ福音書を考えているので、エルサレムが中心であるというのがルカの思想だと思うのに、この出来事はエルサレムではない、別の場所で、しかも十二使徒ではなくその他の弟子、あまり名前の知られてない、つまり情報のない弟子にこのことが起こってるんですよ。これは面白いですね。何かやっぱりそれはそうする意図があったとしか思えないわけです。わざわざそういう状況、エルサレムでもなく十二使徒でもないところでイエスの復活権限が起こる。これしかもルカ福音書の記述でいうと最初の復活権限ですよ。で、彼らがまずその後のちょっと話で先に進むと、それでイエスが見えなくなって夜泊まるっていう時間帯にもかかわらず、今来た道を急いで引き返して弟子たちのアジトに行って、実はここでって話したら、いやいやいやいや、ここにもイエスが現れたのよと、で、ペテロのところに現れたのよっていう話で、また別の騒ぎが起こっていたっていうふうにルカは書いてるんだけど、でもそれはまあ二次的なことで、復活したイエスが一番最初に現れたのはエルサレムではない場所で、しかも十二使徒にではなく、全く、まあこの言い方いいのかどうかわからないけど、二流の弟子っていうか、二流か三流かわからないけど、トップの弟子ではなかった人たちのところにイエスは現れたっていう、わざわざそういう話をここにルカは盛り込んでる。そう、やっぱわざわざの理由があるっていうことなんだとしか思えないんですよね。どういうことなんだろう。考えられることはこういうことかなと思います。つまり、この物語は、イエスがもう亡くなってしまった後、しかも、イエスの生と死を証しする務めに任じられた人たちも、まあ、徐々にもう亡くなっていく。まあ、ルカ福音書が書かれた時代に、イエスの時代を生きていた人たちなんか一人もいないはずですね。90年。ですからね、紀元90年頃書かれているわけですから、イエスが、まあ、30歳で亡くなったとして、同年代の人たちだったとしたら、そこからさらに60年後ですからね。人間の世代というのは長くても40年でしょ、一世代変わる。あとはもう、まあ、少なくとも第一線にはいない人たちはもういない、そういう状況ですよね。で、じゃあイエスのことを証しする人たちはもう死に絶えてしまったのかと言ったら、そうじゃなくて、それに続く人たちが起こされていった。つまり原体験ではない人たち。実際にイエスが十字架で絶叫して亡くなったなんていうことを知らない世代の人たち、生きていたイエスのことなんて触れたことも聞いたことも見たこともないような人たちが、 ああ、そんな話、昔話ね、で終わっちゃうんじゃなくて、今も、つまりその原体験をしていない世代が起こされて、しかも心燃える弟子たちとして、その後に続いている。イエスの復活を告げ知らせる務めを、その次の、またその次の世代が担っている。その者たちの足によって、エルサレムから始まったかもしれないけれども、もう11キロ先のエマオどころじゃない。世界の果てまで福音が述べ伝えられているのだと、あるいは行くのだという、そういうとてつもなく広く長い物語の一番最初の物語として、このエマオ途上で復活のイエスに出会うっていう物語が置かれたんじゃないのか。あらゆることに先立ってそこに、まあ、仕込まれた。そういうふうに思えるんですよね。先週、私たちも、この教会で、まあ、私たち全てがイエスを証しする一人一人として、ここの群れに集っているわけですよね。で、その群れを守る務めを三人の執事に託した。その就任式をここで行いました。つまり、イエスの十字架で息を引き取ったことを直に見た人はもういない。イエスのまな弟子として、いわゆる使徒として立てられた十二人ももうとっくにいない。とっくに、2000年も経ってるわけだから。でも、2000年経った今も、心燃えてイエスが生きているということを証しする群れが起こされている。今もここで起こされていて、その群れを守る三人を選び出して、私たちはそこに、まあ、職務を託した。そしてその後、イエスのパン先の技を今に伝える聖餐式を共に行った。その時に、私たちの目も開かれたんだと思いますよ。自覚するかしないかはともかく。つまり、能動的に目を開いたのではなく、そのことによって私たちもまた開かれた。それでいいんだと思いますよね。開かれ、目が開かれ、心が燃えて、そして今、この場所で、共にいてくださる主を確かに見た。まあ、その瞬間主は見えなくなるっていう、そういうオチまでついているんだけれども。でも私たちは確かにここで主が共にいてくださるということを、パンを裂く、そのことによって、それに共に預かることによって、開かれていった。気づかされていったんだ。そういう時を過ごしたんだと思います。そして今日もまた、同行してくださる主と共に、私たちは、それぞれのエマオへ進んでいくんだと思いますよ。私たちは今ここでね、主が共にいてくださるということに目が開かれた。そしてその主が一緒に私たちと歩いていってくださる。それぞれが出かけていくエマオに。その場所はきっと出かけても行かなきゃならない。何があってもそこに行かなければならない一人一人の命の場所ですよね。そこへと進んでいきたいと願うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの救いの技を明かしするために建てられた無数の人を思います。その一人一人が心燃える思いを持って救いの技を伝え続けました。それが今形になって私たちのもとにも届けられているのです。感謝いたします。私たちも心燃やされてその輪に続くものとなることができますように。一人一人を支え、また導いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。